広報愛川、2018年5月1日発行、ナンバー665です。音声版広報愛川は、愛川町録音ボランティアグループ楓の会が、視覚障害者のために作成したものです。それでは、広報愛川、光、緑、ゆとり、共同の町愛川、2018年5月1日、ナンバー665をお届けします。編集発行、愛川町総務部総務課、郵便番号 243-0392、神奈川県愛好郡愛川町墨田 251-1、電話 046-285-2111 代表、ファックス 046-286-5021、ホームページ愛川町、ホームページアドレス、town.aikawa.kanagawa.kanagawa.jp で検索。図書判例。この CD はレベル1です。CD のページと原本墨字のページは異なる部分があります。広告についての詳細は問い合わせ先へ。それぞれの記事の写真は省略します。図書判例終わり。目次、表紙1ページ。特集、ブラックバイトにご注意を、2ページと3ページ。調整情報館、女性1、耐震診断、耐震改修工事費用の一部を助成します。高齢者、徘徊高齢者の居場所がわかる機器を貸し出します。税金1、軽自動車税の減免手続きのお知らせ、4ページ。選挙、愛川町長選挙、立候補予定者事前説明会。女性2、チャイルドシート、自転車用ヘルメットの購入費の一部を助成します。女性3、高等学校等、通学助成金申請を受け付けます。5ページ。税金2、耐震、バリアフリー省エネ改修をした住宅の固定資産税を減額します。助成4、防災士の資格取得にかかる費用を助成します。6ページ。統計、平成30年、工業統計調査を実施します。募集、平成31年、愛川町成人式の実行委員を募集します。第2回、愛川レッドカーペット作品募集。第42回、愛川町農林祭り、愛川リサイクルマーケット、7ページ。財政、新地方公会計制度に基づく、貸借対処表と行政コスト計算書、8ページ。平成29年度、3月末現在の財政状況、9ページ。町の取り組みを紹介します。町内の2工業団地に機能別消防団を設置。相愛信用組合と空き家等対策に係る連携協力に関する協定を締結。都営周囲2を発刊。愛川町のマンホールカードが完成。10ページ。インフォメーション。保険ガイド。お子さんの歯科保険指導。がん検診の受診券をお送りします。乳幼児の健康審査、すくすく親子健康相談、ヘルスアップ相談、愛川町健康ポイント事業、お知らせ、休日納税相談窓口、今月の納税納付期限、11ページ、城山ダム洪水対応演習、施設ガイド、スポーツ施設の抽選予約、5月の休館日、休園日、健康フェスタ愛川2018、12ページ。催し、図書館、若葉の集い。愛川町郷土資料館季節展、愛川公園の野鳥2018。文化会館催し案内、ホール、展示、相談、町民相談、教育相談、ハローワーク就労相談会。袖記事、13ページ。冒険家、小北康永氏講演会。 若き演奏家たちによるクラシックアンサンブル。お楽しみクイズ。14ページ。相川トピックス。教育委員会表彰。坂本児童館竣工式。山口博子さん100歳のお祝い。株式会社ガウディアが英語学習教材を寄贈。小学生3人が新体操で活躍。15ページ。相川カレンダー。今月の日曜祝日当番日。4月1日現在の人口と世帯。16ページ。目次終わり。表紙説明。ツツジが満開の県立相川公園、花の斜面を散策する方の写真があります。表紙説明終わり。特集。ブラックバイトにご注意を。長時間のアルバイトを強いられる。残業代が支払われない。辞めたいのに辞めさせてもらえない。といった学生や若者のアルバイトをめぐるトラブルが社会的に大きな問題となっています。トラブル防止のため、これからアルバイトを始める方や、すでに働いている方のほか、ご両親など家族の方も、働く上での基本的なルールについて確認しましょう。問い合わせ、商工観光課、商工労政班、電話内線3522。アルバイトをしていてこんなことはありませんか？もう辞めたいのに辞めさせてもらえない。残業している分の賃金をもらえない。時間が過ぎても帰らせてもらえない。このようなことを防ぐため、働く人たちを守る様々なルールが法律で定められています。次の項目から詳しく見ていきましょう。アルバイトを始める前に、労働、雇用のルール基礎知識。働く時間のルール。1日の労働時間は8時間まで、1週間の労働時間は40時間までと法律で決められています。これを超えて働いた分は割増して賃金が支払われます。休憩時間のルール。1日に6時間を超えて働くときは勤務の途中に45分間以上、8時間を超えて働くときは1時間以上の休憩を取ることが決められています。休日のルール。1週間のうち少なくとも1日、または4週間のうち少なくとも4日は休日を取ることが決められています。給料・賃金のルール。給料・賃金は原則として通貨で本人に直接全額を毎月1回以上決まった日に支払わなくてはならないと決められています。神奈川県の最低賃金は時給956円です。平成29年10月1日から。毎年金額が変わりますので、いつの間にか自分の給料・賃金が最低賃金を下回っていないか確認しましょう。18歳未満の方が働く場合は、さらに厳格なルールが定められています。高校生のアルバイトなど該当する場合は注意しましょう。午後10時から午前5時までの深夜に働くことは禁止されています。1日8時間、週40時間を超えて働くことは禁止されています。法律で定められた週1回の休日に働くことは禁止されています。危険な仕事やお酒を出す店での接待、飲食店などで単にお酒を運ぶだけの仕事は除きます。などの仕事をすることは禁止されています。これから働く方も、働いている方も知っておきたい、労働・雇用のルール。労働条件の確認。労働契約とは、労働者と雇用者との間で、働くこと、雇うことを約束し、労働の提供、賃金の支払いなどについて、前もって取り決めておく契約です。特に、次の6つの労働条件は、労働契約書、雇用契約書、労働条件通知書などの書面に記載して、雇用者から労働者に渡す義務があります。締結の際には、 書面の内容をよく確認することが大切です。 1. 働く期間。 2. 働く期間が決まっている場合は更新の基準。 3. 働く場所と仕事内容。 4. 働く時間、休憩時間、休日。 5. 給料の額、支払い時期など。 6. 退職するとき、解雇されるときの決まり。労働条件の変更には合意が必要。はじめに約束した労働条件を労働者、雇用者のどちらかが一方的に変更することはできません。残業に含まれる時間、タイムカードを押す前や後でも仕事に必要な準備や片付けなどの時間は働いた時間となります。年次有給休暇、有給、年休はアルバイトにもあります。年次有給休暇とは、定められた休日以外の労働者の休みたい日に賃金を減らされることなく休むことができる休暇です。アルバイトの場合も取得が認められていますが、取得の条件として6ヶ月以上継続して働き、その間の全労働日数の8割以上に出勤していることが必要です。休む理由は自由ですが、事前にいつ休むかを雇用者に申し出なくてはなりません。雇用者は有給休暇を取らせないことはできませんが、同じ日に何人も休暇を申し出たために仕事が回らない、など、適当と認められる場合は休み日を変えることができます。退職。原則として労働者には退職の自由がありますが、就業規則や労働契約書などで条件が定められている場合がありますので確認しましょう。期間の定めのない雇用の場合は、いつでも退職の申し出をすることができ、申し出た日から2週間を経過すると辞めることができます。また、期間の定めのある雇用の場合でも、やむを得ない理由がある場合には、期間中に辞めることができます。決して一人で悩まないで、仕事のトラブルに関する相談窓口はこちら。これまで見てきたように、働く皆さんは法律による様々なルールに守られています。しかし、何らかのトラブルが発生した場合に、会社や大人を相手にすると、なかなか一人では行動ができないことも考えられます。トラブルが発生したり、疑問に思うことがあったりしたら、一人で悩まず、家族などの身近な人たちに相談しましょう。また、国や県でも、次のような相談窓口を設置していますので、ぜひお気軽にご相談ください。表があります。内容、名称、所在地、電話番号の順に読みます。国の機関、賃金、解雇、配置転換、パワハラ、いじめなど、職場で発生したトラブルや、トラブルの未然防止などの相談。神奈川労働局、総合労働相談コーナー。横浜市中区、北中通り、5-57。横浜第二合同庁舎、13階、自動化。045-211-7358。横浜駅西口、総合労働相談コーナー。横浜市西区、北幸い、1-11-15、横浜 ST ビル11階、045-317-7830、厚木総合労働相談コーナー、厚木市中町 3-2-6、厚木 T ビル5階、厚木労働基準監督署内、046-401-1641。県の機関、職場で起きるトラブル全般。神奈川労働センター本所。横浜市中区寿町 1-4。神奈川労働プラザ2階。045-633-6110 代表。045-662-6110 直通。神奈川労働センター県央支所。 厚木市水引 2-3-1 県厚木合同庁舎3号館2階 046-296-7311
調整情報館女性1耐震診断耐震改修工事費用の一部を助成します。問い合わせ都市施設課都市計画班電話内線3444。昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅の耐震診断、一般診断や耐震改修工事にかかる費用の一部を助成します。この助成は予定額が終了した時点で申請受付を締め切ります。対象、次の要件をすべて満たす住宅。1、自己所有で自ら居住する住宅や店舗、事務所などの併用住宅。なお、賃貸住宅、貸店舗、併用住宅を含むは対象外ですが、愛川町、空き家バンク事業利用者は対象となる場合がありますので、事前にご相談ください。2、昭和56年5月31日以前に建てられた2階建て以下の木造住宅、在来工法に限る。なお、昭和56年6月1日以降に、延べ床面積の2分の1を超える増築・改築を行った住宅は対象外です。3、耐震診断への補助は、1、2に加え、町に登録された耐震診断技術者が行った一般診断であること。4、耐震改修工事への補助は、1から3に加え、耐震診断の結果、上部構造の総合評点が 1.0 未満となった住宅の耐震改修工事であること。補助金額、耐震診断、一般診断、費用の2分の1、上限4万円、耐震改修工事費用の2分の1、上限50万円。申請方法、建築時に建築確認を受けた書類、図面など、建築時期がわかるものをお持ちの上、都市施設課へご相談ください。これらの書類が見当たらない場合でも、お気軽にご相談ください。高齢者、徘徊高齢者の居場所がわかる機器を貸し出します。問い合わせ、高齢介護課、長寿生きがい班、電話内線、3338。徘徊のある方の居場所を、24時間確認できる1検索システムの機器を貸し出します。この機器は専用の端末を持つ方の居場所を電話やインターネットで家族などが確認することができるものです。貸し出し費用は無料ですが、現場急行料金、バッテリー交換代は利用者負担となります。対象、次の要件をすべて満たす方。町内在住で、徘徊のある高齢者などを自宅で介護している方。徘徊 SOS ネットワークに登録している方。貸し出しの申請時に登録することができます。申請方法、認め印、端末機を持つ方の顔写真、2ヶ月以内に撮影したもの、大きさは問いません。必ず写真の裏面に氏名を記入してください、をお持ちの上、高齢介護課へ。審査の結果、貸与が決定した方へ機器一式と参考資料をお届けします。なお、徘徊 SOS ネットワークは家族からの申請で事前に登録された情報を活用し、徘徊のある高齢者などを一刻も早く発見できるよう、町や厚木保健福祉事務所、警察などが相互に協力して捜索を行う体制のことです。登録は高齢介護課で随時受け付けています。税金1、軽自動車税の減免手続きのお知らせ。問い合わせ、税務課、町民税班、電話内線3272。身体障害者手帳などをお持ちの方が所有する軽自動車や 電気自動車などは、軽自動車税が全額免除になります。対象、次のいずれかに該当する車両。1、身体障害者手帳などをお持ちの方が所有する軽自動車。2、電気自動車、軽自動車。公益法人などが公益のために専用する軽自動車。福祉的構造を有する軽自動車。なお、それぞれに要件がありますので、詳しくは申請前にお問い合わせください。申請方法、納税通知書、印鑑、納税義務者のマイナンバーカード、個人番号カード、または通知カード、運転免許証、身体障害者手帳、対象1の場合、車検証の写し、対象2の場合をお持ちの上、税務課へ。代理申請の場合は、代理人のマイナンバーカード、代理人の顔写真付き本人確認書類、委任状も必要です。申請期限、口座振替の方は5月21日月曜日、納付書払いの方は5月31日木曜日。選挙、相川町長選挙、立候補予定者事前説明会。問い合わせ、選挙管理委員会事務局、電話内線3225。立候補を予定する方は出席してください。立候補予定者1人につき2人まで出席できます。日時、5月17日木曜日、午後1時30分から。場所、町役場4階会議室。内容、1、立候補の届け出について。2、選挙運動費用、収入、支出報告について。3、選挙公報、掲載申請について。女性2、チャイルドシート、自転車用ヘルメットの購入費の一部を助成します。問い合わせ、住民課、交通防犯班、電話内線3320。チャイルドシート購入費助成。対象、次の要件をすべて満たす町内在住の方。1歳未満の乳児を養育しており、その乳児が使用する新品のチャイルドシート。欧州統一基準 ECER4404 に適合したものを購入した。運転免許証を取得している。徴税に未納がない。助成金額。チャイルドシート1台あたり4000円。限度額。乳児1人につき1台まで。申請方法。チャイルドシートを使用する乳児の母子健康手帳。保護者の運転免許証。現住所が町内であるもの。印鑑。品質保証書。ECER4404 に適合していることが分かるものの写し、領収書の写しをお持ちの上、住民課へ。自転車用ヘルメット購入費助成。対象、13歳未満の幼児、児童が使用する新品の自転車用ヘルメット、SG マーク付きのものを購入した保護者。助成金額、ヘルメット1個あたり1000円。限度額。幼児・児童1人につき年度内1個まで。申請方法。購入後1年以内にヘルメットを使用する幼児・児童と保護者の本人確認書類。住所が町内であるもの。印鑑・品質保証書。SG マークが確認できるものの写し。領収書の写しをお持ちの上。住民課へ。助成3、高等学校等通学助成金申請を受け付けます。問い合わせ、教育総務課、学校教育班、電話内線3613。高等学校などに通学する生徒のバス通学や自転車通学にかかる費用の一部を助成します。対象者、次の要件をすべて満たす方。 町内に住所があり、高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校高等部、高等専門学校、専修学校高等課程に、バス、または自転車で通学している生徒の保護者、通信制の場合は、通学実日数などにより審査しますので、ご相談ください。生活保護を受給していないこと、個人町民税、固定資産税、都市計画税に未納がないこと、申請方法、必要事項を記入した高等学校等通学助成金交付申請書に在学と通学方法について学校の証明を受けた上で、9月28日金曜日までに教育総務課へ提出、または郵送してください。申請書は、教育総務課、ラビンプラザ、レディースプラザ、町ホームページで配布しています。助成の内容など、助成は、バス通学助成金、自転車通学助成金のいずれか一方のみとなります。表があります。バス通学助成金、自転車通学助成金の順に読みます。助成の期間など、高校などの就学期間、高校などの就学期間中に1回、助成金額、月額、バス乗車区間の3ヶ月定期代相当額を3で割った額の 15% 相当額、100円未満切り捨て、自転車購入額の2分の1、上限2万円、100円未満切り捨て、表を終わります。
税金に、耐震バリアフリー省エネ改修をした住宅の固定資産税を減額します。問い合わせ、税務課資産税班、電話内線3280、自己負担額が50万円を超える改修工事、耐震バリアフリー省エネを行った住宅が、それぞれの要件をすべて満たす場合、翌年度の固定資産税を減額します。申告をお考えの方は、必ず事前にお問い合わせください。申請期限、平成31年3月29日金曜日、耐震改修工事、居住部分1戸当たり120平方メートルまでにかかる固定資産税の2分の1、認定長期有料住宅の場合は3分の2を減額します。1、平成30年1月1日から12月31日までに改修工事が行われたこと。2、現行の耐震基準に適合した改修工事であること。3、昭和57年1月1日以前に完成していた住宅であること。バリアフリー改修工事。居住部分1戸当たり100平方メートル分までにかかる固定資産税の3分の1を減額します。1、改修工事の完了時点で新築日から10年以上経過していること。2、次のいずれかの方が居住していること。65歳以上の方、要介護認定または要支援認定を受けている方、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳などを持つ方、3、平成30年1月1日から12月31日までに次のいずれかの工事が行われたこと、廊下の拡幅、引き戸への取り替え、階段の勾配の緩和、浴室の改良、便所の改良、手すりの取り付け、床の段差の解消、床表面の滑り止め。4、改修後の建物の床面積が50平方メートル以上、280平方メートル以下であること、賃貸部分を除く、省エネ改修、熱損失防止工事、居住部分1戸当たり120平方メートル分までにかかる固定資産税の 1/3、認定長期有料住宅の場合は3分の2を減額します。1、平成20年1月1日以前に完成していた住宅であること。2、平成30年1月1日から12月31日に次のいずれかの工事が行われたこと。窓の断熱改修工事、二重サッシ化など、窓の断熱改修工事と合わせて行った床や壁、天井の断熱改修工事。3、改修工事により改修した箇所が現行の省エネ基準に適合すること。4、改修後の建物の床面積が50平方メートル以上、280平方メートル以下であること。賃貸部分を除く。助成4、防災士の資格取得にかかる費用を助成します。問い合わせ、危機管理室、危機管理班、電話内線3782。防災士は防災に関する知識と技能を有することを日本防災士機構から認証された防災のスペシャリストです。自主防災組織の防災力向上を図るため、防災士の資格取得にかかる費用を助成します。対象、次の要件をすべて満たす方、町内在住で新たに防災士の資格を取得する方、資格取得後、自主防災組織で活動する意思のある方、または現在、自主防災組織で活動している方、他の助成制度による財政的支援を受けていない方、対象経費、次の経費が助成対象です。助成は1人1回で上限6万1000円です。防災士研修講座の受講料、教本代、資格取得受験料、防災士認証登録料、申請方法、研修講座受講前に危機管理室へご連絡ください。町内にお住まいの防災士を募集します。防災士の資格をお持ちの町内在住の方で、自主防災組織への参加、町防災事業への協力、防災士同士や災害ボランティアとの連携や情報交換などの活動をしていただける方を募集しています。ご協力いただける方は、危機管理室までご連絡ください。地域の消防活動に尽力、神奈川県消防功労者表彰。3月28日、消防団員として長年にわたり、地域の安全に尽力した功績により、町消防団から、次の皆さんが公益財団法人神奈川県消防協会会長表彰、功績賞を受賞しました。第3分団第4部部長、柏木悟さん。第1分団第2部部長、小島健一さん。所属役職は受賞時のもの。統計、平成30年、工業統計調査を実施します。問い合わせ、行政推進課情報統計班、電話内線3242。経済産業省では、平成30年6月1日を基準日として、工業統計調査を実施します。この調査は、統計法に基づいた報告義務のある基幹統計調査で、調査の結果は中小企業施策や地域振興など国や地域行政施策のための基礎資料として利用されます。調査では産業別、規模別に製造業の実態を明らかにするため、従業者数が4人以上の製造業を営む事業所を対象に、1年間の製造品出荷額や原材料使用額などを調べます。調査の対象となる事業所には、5月中旬から統計調査員が訪問し、調査票をお渡しします。ご記入いただいた内容は、統計作成の目的以外に使用することはありませんので、 調査の趣旨と必要性をご理解いただき、ご協力をお願いします。募集、平成31年、愛川町成人式の実行委員を募集します。問い合わせ、障害学習課青少年教育班、電話内線3644。平成31年、1月13日、日曜日に開催する成人式の企画・運営を行う愛川町成人式実行委員を募集します。二十歳になる皆さん、成人式を一緒に作りましょう。対象、町内の中学校を卒業した新成人、平成10年4月2日から平成11年4月1日生まれで、積極性があり、当日まで責任を持って委員として活動できる方10人程度。活動内容、成人式の企画、運営、アトラクションの企画、準備など、8月頃から月1回程度、実行委員会を開催し、アトラクションの内容や当日の役割分担などを決定します。申し込み方法、5月31日木曜日までに、障害学習課へご連絡ください。第2回、今年もやります。愛川レッドカーペット、作品募集。募集期間、5月1日火曜日から9月28日金曜日まで。募集内容、ムービー部門。テーマは愛。動画の長さは5分以内。賞金は最優秀賞10万円、1作品。優秀賞5万円、1作品。フォト部門、期間ごとに3つのテーマを設けています。賞金は最優秀賞5万円、1作品。優秀賞1万円、5作品。第2回となる今回は、ムービー部門に加えて、フォト部門を新設しました。皆さんの愛にあふれた作品をお待ちしています。詳しい内容や応募条件、応募方法は、愛川レッドカーペット公式サイトをご覧ください。問い合わせ、総務課広報シティセールス班、電話内線3221。第42回、愛川町農林祭り、愛川リサイクルマーケット、5月3日木曜日祝日、午前10時から午後2時まで。町内産の新鮮な野菜や畜産物、草花の苗の即売、ガーデニング教室やステージイベントなど盛りだくさんの第42回愛川町農林祭りを開催します。町民の皆さんがご家庭で不要となった衣類、食器、本、おもちゃなどを販売する愛川リサイクルマーケットも同時に開催しますので、ご家族揃ってお越しください。会場、文化会館駐車場楓広場。雨天の場合、リサイクルマーケットは中止です。当日は祝日ですが、町内循環バスを平常通り運行しますのでご利用ください。問い合わせ、農政課農政班。電話内線3533。リサイクルマーケットは、環境課廃棄物対策班。電話内線3513。
財政、新地方公会計制度に基づく貸借対照表と行政コスト計算書。問い合わせ、財政課財政班。電話内線3292。民間の企業会計の手法を取り入れた貸借対照表バランスシート。行政コスト計算書。純資産変動計算書。資金収支計算書の財務4表を作成しました。町全体の資産状況を明らかにするため、一般会計だけでなく、特別会計などを含めた連結会計も合わせて表示しています。財務4表のうち、貸借対照表と行政コスト計算書の2表を掲載します。詳細は町ホームページや 役場1階調整情報コーナーで、相川町の財務4表をご覧ください。貸借対照表バランスシートのあらまし。貸借対照表バランスシートは、町の資産と負債の状況などを表すものです。平成29年3月末現在の町の資産は、一般会計で634億円、連結会計875億円、このうち町民が将来負担する額である負債は101億円、同215億円。今までの世代が負担し、返済の必要がない純資産は533億円、同660億円となっており、将来の世代に負担をかけず、資産が形成されていることがわかります。行政コスト計算書のあらまし。行政コスト計算書は、資産の形成につながらない町民への行政サービスにどれだけのコスト、計上費用がかかり、それをどのような収入、計上収益で賄ったかを表すもので、企業でいう損益計算書にあたります。平成28年度の計上費用は、一般会計で111億円、連結会計196億円となり、行政サービスに対する使用料や手数料などの計上収益は6億円、同17億円で、差額の105億円、同179億円は、徴税収入などにより賄われたことになります。計上費用の内訳では、扶助費や医療費などを計上した移転支出的なコストが最も多く、国民健康保険特別会計や介護保険特別会計を連結した場合では、さらに多くなっています。表があります。平成28年度、貸借対照表要約、借方、科目、一般会計、連結会計の順に読みます。1、現金や預金など、25億5410万円、42億365万7000円。2、土地や建物など、608億6572万4000円、833億1675万9000円。資産 A、634億1982万3000円、875億2041万6000円。貸し方、科目、一般会計、連結会計の順に読みます。負債 B、地方債など、101億3375万6000円、214億6182万7000円。純資産 A-B 532億8606万7000円、660億5858万9000円。負債純資産合計634億1982万3000円、875億2041万6000円。平成28年度行政コスト計算書要約。科目、一般会計、連結会計の順に読みます。1、人にかかるコスト、職員給与費、議員報酬など、34億5365万1000円。37億1069万9000円。2、物にかかるコスト、物件費、維持補修費など、32億6591万5000円。36億8758万7000円。3、移転支出的なコスト、扶助費、医療費など、43億1456万4000円。 118億5311万円。4. その他のコスト、地方債利子など、1億308万3000円、3億7070万4000円。計上費用、1+2+3+4。 A、111億3721万4000円、196億2209万9000円。計上収益、使用料、手数料など、B、6億6539万5000円、17億4901万6000円。純、計上費用、A-B、104億7181万9000円、178億7308万4000円。表を終わります。連結会計の範囲、一般会計のほか、各特別会計、国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、下水道事業、水道事業会計、愛川町、土地開発公社を連結対象にしています。作成方法、民間の企業会計の考え方を取り入れた基準モデルを採用しています。平成29年度3月末現在の財政状況。町民の皆さんに町の財政状況を知っていただくため、毎年5月と11月に財政状況を公表しています。今回は平成29年度下半期、平成29年10月1日から平成30年3月31日までの財政状況をお知らせします。問い合わせ財政課財政班、電話内線3292。表があります。一般会計、特別会計、企業会計の状況、会計区分、予算減額、収入済額、収入率、支出済額、執行率の順に読みます。一般会計、125億1840万7000円、119億7390万9000円、95.7%、111億7051万2000円、89.2%。特別会計、そのうち国民健康保険、61億2226万2000円、55億3121万6000円、90.3%、55億5394万6000円、90.7%。後期高齢者医療、4億2388万8000円、4億2612万1000円、100.5%。4億1436万2000円、97.8%。介護保険、28億1953万1000円、26億7438万4000円、94.9%。24億6225万5000円、87.3%。下水道事業、13億1643万3000円、10億7165万3000円、81.4%。10億2556万9000円、77.9%。承継、106億8211万4000円、97億337万4000円、90.8%。94億5613万2000円、88.5%。 企業会計、水道事業、10億2104万6000円、6億3997万1000円、62.7%、9億6427万2000円、94.4%、合計242億2156万7000円、223億1725万4000円、92.1%、215億9091万6000円、89.1%、調剤、借入金現在高、会計区分現在高の順に読みます。一般会計、64億7290万9000円。下水道事業、81億3499万円。水道事業、16億9798万3000円。合計、163億588万2000円。主な町有財産の状況。土地、588万4516平方メートル。建物、13万76平方メートル。基金、10億1854万5000円。一時借入金の状況。3月末現在の一時借入金はありません。表を終わります。一般会計の収入、歳入の状況。収入済み額119億7390万9000円。収入率 95.7%。自主財源、徴税。予算減額75億3410万円。収入済み額76億3883万1000円。収入率 101.4%。繰入金、予算減額1億1309万8000円。収入済み額1億1242万3000円。収入率 99.4%。繰越金、予算減額4億7766万8000円。収入済み額4億7766万7000円。収入率 100%。諸収入、予算減額3億2301万4000円。収入済み額3億903万5000円。収入率 95.7%。その他、予算減額4億1242万5000円。収入済み額3億9981万5000円。収入率 96.9%。依存財源、国庫支出金、予算減額12億251万2000円。収入済み額11億3511万8000円。収入率 94.4%。県支出金、予算減額8億343万5000円。収入済み額6億4413万3000円。収入率 80.2%。地方消費税交付金、予算減額7億5373万1000円。収入済み額7億6593万6000円。収入率 101.6%。地方交付税、予算減額1909万円。収入済み額5080万3000円。収入率 266.1%。調剤、予算減額5億9220万円。 収入済み額1億2240万円、収入率 20.7%、その他予算減額2億8713万4000円、収入済み額3億1774万8000円、収入率 110.7%。徴税の内訳。個人町民税予算減額19億5185万2000円、収入済み額18億9059万9000円、収入率 96.9%。法人町民税予算減額6億5345万5000円、収入済み額8億335万5000円、収入率 122.9%。固定資産税予算減額40億6150万円、収入済み額40億9853万4000円、収入率 100.9%。 軽自動車税予算減額1億1360万8000円、収入済み額1億1360万3000円、収入率 100.0%。 町タバコ税予算減額3億1772万1000円、収入済み額2億9702万円、収入率 93.5%。 都市計画税予算減額4億3596万4000円、収入済み額4億3572万円、収入率 99.9%。 円グラフがあります。町民一人当たりの納税額合計18万8042円、個人町民税4万6540円、法人町民税1万9776円、固定資産税10万892円、軽自動車税2796円、町タバコ税7312円、都市計画税1万726円。円グラフを終わります。一般会計の支出、歳出の状況、支出済み額111億7051万2000円。執行率 89.2%。議会費予算減額1億6837万円。支出済み額1億6616万2000円。執行率 98.7%。総務費予算減額16億6643万1000円。支出済み額14億4396万1000円。執行率 86.6%。民生費予算減額46億7015万円。支出済み額42億8746万4000円。執行率 91.8%。衛生費予算減額12億6991万5000円。支出済み額11億3703万1000円。執行率 89.5%。 農林水産業費予算減額1億8628万5000円。支出済み額1億6019万4000円。執行率 86.0%。 商工費予算減額2億7469万7000円。支出済み額2億5466万1000円。執行率 92.7%。 土木費 予算減額13億8909万8000円。支出済み額10億5906万4000円。執行率 76.2%。消防費予算減額7億2585万5000円。支出済み額7億251万3000円。執行率 96.8%。教育費予算減額14億1416万2000円。支出済み額12億7749万5000円。執行率 90.3%。その他、予算減額7億5344万4000円。支出済み額6億8196万7000円。執行率 90.5%。円グラフがあります。町民一人当たりの支出額。合計27万4980円。総務費3万5545円。民生費10万5543円。衛生費2万7990円。農林水産業費3943円。商工費6269円。土木費26071円。消防費17293円。教育費31448円。その他16788円。議会費4090円。円グラフを終わります。